新約聖書コリント人への手紙第2一章の一節から十一節。それではお読みいたします。コリント人への手紙第2一章一節から十一節。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロと兄弟テモテからコリントにある神の教会並びにアカイア全土にいるすべての生徒たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方にありますように。私たちの主イエスキリストの父である神、憐れみ深い父、あらゆる慰めに満ちた神が褒めたたえられますように。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによって、あらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができます。私たちにキリストの苦難があふれているように、キリストによって私たちの慰めもあふれているからです。私たちが苦しみに遭うとすれば、それはあなた方の慰めと救いのためです。私たちが慰めを受けるとすれば、それもあなた方の慰めのためです。その慰めは、私たちが受けているのと同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与えてくれます。私たちがあなた方についてあなた方について抱いている望みは揺るぎません。なぜならあなた方が私たちと苦しみを共にしているように、慰めも共にしていることを私たちは知っているからです。兄弟たち、アジアで起こった私たちの苦難についてあなた方に知らずにいてほしくありません。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、生きる望みさえ失うほどでした。実際、私たちは死刑の宣告を受けた思いでした。それは、私たちが自分自身に頼らず、死者をよみがえらせてくださる神に頼るものとなるためだったのです。神はそれほど大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。これからも救い出してくださいます。私たちはこの神に希望を置いています。あなた方も祈りによって協力してくれれば、神は私たちを救い出してくださいます。そのようにして多くの人たちの助けを通して、私たちに与えられた恵みについて多くの人たちが感謝を捧げるようになる。聖書は以上です。それでは神の慰めと題して、片柳先生に宣教していただきます。
愛する天のお父様、私たち一人一人を礼拝する民として、教会に主ご自身がお招きくださり、心から感謝をいたします。私たちは本来見舞いに出ることのできないものですけれども、イエス様の十字架の贖いのゆえに、はばかることなく見舞いに出て礼拝を捧げることのできる、そのようなものとさせていただきました。本当に感謝いたします。どうぞ私たちを礼拝する民として、主が祝福してくださいますようにお祈りをいたします。これから小さなものが 御言葉を取り継がせていただきます。どうぞ神様の御旨を十分に語ることができますように、神様が導いてください。飯田先生は筑西教会で宣教の母奉仕をしておられます。また大泉聖書教会では小倉先生が御言葉を取り継いでいてくださいます。どうぞそれぞれの礼拝を主が祝福してくださいますようにお祈りをいたします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。内村鑑三、皆さんご存知だと思うんですけれども、内村鑑三は第一高等中学校の教員をしていた時、不敬事件を起こしました。それは1891年1月9日のことでした。新年明けてすぐの頃でした。天皇直筆の教育勅語が読まれた時、最敬礼をしなかった、そのことが問題になったのです。同僚の教師や生徒たちから多くの非難を受けました。教会からも理解を得ることができず、内村自身は教会から捨てられたと感じたようです。教会は捨てたわけではないと思いますが、本人が捨てられたと感じたのならと苦しいことだったに違いありません。大変な苦しい経験でしたが、この翌年に彼は一冊の本を書いています。それはキリスト信徒の慰めという本で、苦しんでいるキリスト信徒を慰めるために書いたと言われています。苦しむという体験の後に慰めるための本を書いたわけです。苦しみの時、皆さんが一番求めるものは何でしょうか。それは慰めではないでしょうか。今朝はコリント人への手紙第2章から神の慰めについてご一緒に学んでみたいと思います。新約聖書は27巻ありますけれども、各書簡にはそれぞれ特徴があります。コリント人への手紙第2の特徴の一つは、パウロが自分の個人的な体験を書いていることです。パウロの個人的な体験がたくさん書かれている箇所です。で、そのパウロのたくさんの経験、書かれているたくさんの経験は楽しく嬉しいものではなく、パウロが苦しんだ経験でした。7章や11章を見ますとこう記されています。私たちの身には 少しの安らぎもなく、さまざまな苦しみにあって、外には戦い、内には恐れがありました。ユダヤ人から39の無視を受けたことが5度、石で打たれたことが1度、乱戦したことが3度あり、一昼夜会場を漂ったこともあります。川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、老死、苦しみ、たびたび眠られぬ夜を過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さに凍え裸でいたこともありましたと記されています。コリント人への手紙第2を読みますと、パウロの苦難の経験が本当にたくさん記されています。なんかこの中の一つも味わったことないなと思うくらいの経験です。一昼夜会場を漂うというような本当に恐ろしい経験をしています。パウロはそのようなもうたくさんの苦難の経験を語るに先立って1章4節のところでこのように語っています。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによって、あらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができますと語っています。パウロはたくさんの苦しみを体験しましたが、そこにはいつも神の慰めがあったと断言しています。パウロはきっと慰めがあるはずですとか、慰めがあると思いますと語ったのではなく、私たちを慰めてくださいますと断言しているのです。そして神の慰めはどのような苦しみの時にもと語られています。こういう苦しみの時には神の慰めがあったけれども、別の苦しみの時にはなかったというのではありません。どのような苦しみの時にも神の慰めを確実に体験することができたと語っているのです。有機福音キリスト教会は、新学生、奉仕新学生が今いらっしゃいますか？いないですね。私は前橋教会で奉仕していた時も、東京の宣教教会で奉仕していた時も、いつもこう新学校から送られてくるそういう新学生、奉仕新学生がいました。その奉仕新学生はいつも、先生元気ですか、大丈夫ですかと、いたわりの言葉をかけてくれます。顔を合わせるたびに、なんかいたわりの言葉をかけてくれました。 それで私はとても励まされたり慰められていました。私たちは優しい言葉、また話を聞いてもらって慰められるという経験をします。人からこう優しい言葉などを通してこう慰められるということをこう経験します。けれども神様の慰めというのはどんな慰めなのでしょうか。ここで慰めと訳されたパラクレーシスという言葉は、これは強いとか勇気ある、勇敢なという意味を持つ言葉です。神様が私たちに与えてくださる慰めは、ただ単に心の痛みを和らげ、私たちの心を平安にしてくれる、そういうだけでなく、苦しみに打ち勝ち、勇気を持って立ち上がらせる、そういう強いとか勇気ある勇敢なという意味を持つ言葉と関係があります。苦しみに打ち勝つ、勇気を持って立ち上がらせ、新しい一歩を踏み出させる、そういう力を与える、そういう慰めです。私たちの心がなんか ただ単に和らいで、なんかほっとしたというところにとどまらない、苦しみの中で生きる力を失っている人には生きる勇気を与え、悲しんでいる人には悲しみに打ち勝つ力を与えます。神の慰めは私たちの人生に勝利を持って立ち向かう力と勇気を与える、そういう慰めなのです。こんな素晴らしい慰めを神様は私たちに与えてくださいます。こんなに力強い慰めが神様のもとにはあるのに、私たちは慰めをキリストのもとに求めていかないということはないでしょうか。私たちに力を与え、なすべきことをさせる真の慰めはキリストのもとにあります。慰めの源であるキリストに求める、このことを私たちはしたいと思います。友達が落ち込んでいたらどうしますかという質問を10代の女子に聞いたそうです。すると答えは、慰めないという答えが 56% だったそうです。その理由を尋ねると、相手を傷つけるかもしれない、慰めることによって相手を傷つけるかもしれない、同じ経験をしていないので 慰め方がわからないということだったようです。確かに友人を慰めたいけれども慰めの言葉が見つからないということが私たちにはあります。4節をもう一度お読みしたいと思います。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによってあらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができますとあります。人を立ち上がらせ勇気を与え強くする神様の慰めを私たち自身がキリストのもとでしっかりと受けるならどのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるというのです。神様の慰めの豊かさではないでしょうか。神様の慰めの豊かさというのは5節にもあります。5節をお読みします。私たちにキリストの苦難があふれているようにキリストによって私たちの慰めもあふれているからですとあります。慰めはあふれていると語られています。あふれるという言葉を聞きますと皆さんはどんな状況を思い浮かべるでしょうか。コップの水があふれる、あるいはお風呂の水があふれるという印象があります。最近はお風呂も何百リットルとかってそれでもう止まるので溢れてしまうということはないですけれども、溢れるというとこう水が溢れてもったいないと思います。ここで使われている溢れるというこの言葉ですけれども、これは残っているとか余っているという意味です。水がわーっとこう溢れるのではなくて残っている余っているという意味です。苦しみや悲しみがどんなに大きくても神様の慰めは溢れて残って余っているというのです。苦難が大きすぎてキリストの慰めがもうなくなってしまった、足りないということはなく、キリストのもとで十分に受けても慰めはまだ残って余っているというのです。神の慰めの豊かさというのは本当にすごいなっていうか、もう神様の慰めは人を立ち上がらせるものなんですけれども、どんなに慰めを十分に受けてもまだ残って余っているですね。ですからもうキリストのもとで私たちは十分に慰めを受けたいと思います。最後にパウロが慰めとともに得た確 信を見てみたいと思います。苦難というのは私たちにとって決して喜ばしいものではなく、できれば避けて通りたいと思うものです。もう苦難が来ないようにもう避けて通りたいと誰もが願うのではないでしょうか。しかし詩編の作者は、苦しみにあったことは私にとって幸せでした、私はそれであなたの掟を学びましたと歌っています。私もなんかいろんな方が、今本当に大変なんです、もう苦しくて苦しくてもう大変なんですって言ってこう相談に来られると、ああなんかすごく宝物の経験をしてるよねっていつも言うんですけれども、詩編の作者は苦しみにあったことは私にとって幸せでしたと歌っています。8節をお読みしたいと思います。兄弟たち、アジアで起こった私たちの苦難についてあなた方に知らずにいてほしくありません。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、生きる望みさえ失うほどでしたと語っています。非常に激しい、耐えられない、そういう苦難の中でパウロは心の中で死を覚悟しなければならなかったと語っています。皆さんはどうですか、死を覚悟しなければならない苦難というのを経験したことがあるでしょうか。私はちょっとこう振り返るんですけれども、あ、死ぬかもしれないっていう、そういうことを覚悟しなければならないような苦難というのをちょっとまだ経験してないなっていうふうに思います。死を覚悟するというのは現在もまた未来の可能性も全て失う、そんな大きな経験ですけれども、9節を見ますと、パウロはその苦しみの中で良い確かなものを見出したと語っています。9節をお読みします。実際私たちは死刑の宣告を受けた思いでした。それは私たちが自分自身に頼らず、死者をよみがえらせてくださる神に頼るものとなるためだったのですと語っています。パウロはこのアジアであった苦しみのゆえにより確かなものを見出したと語っています。パウロという人は人間的に見ると頼りになるものをたくさん持っている人でした。まず多くの能力を持っていました。たくさんの知識もありました。性格的には大胆な、力強い、そういう性格でした。意志の強固さ、学歴、家柄、経済力などを本当に豊かに持っている人でした。しかし死を覚悟しなければならない苦難の中で 能力も知識も家柄も財産も全く頼りにならない、何の役にも立たないということが分かったと言っています、
うんうん、
死を覚悟しなければならないそのような状況に置かれたとき、地上のものは何の力もなく頼りにならないということが分かったと言っているのです。皆さんがこの地上の生活の中で頼りにしているものが何かあるでしょうか。能力でしょうか。財産でしょうか。家族でしょうか。キャリアこそ私の頼りと思っておられるでしょうか。人間的なものにより頼むことは、ないものをあるかのように思う愚かさです。このことについて旧約聖書は、腐った杖により頼むようなものだと言っています。腐った杖というのは、寄りかかるとその重みで折れてしまい、寄りかかったものの手を差し通すと言っています。支えることのできないものにより頼むことは愚かなことだと教えているのです。9節をもう一度お読みします。実際私たちは死刑の宣告を受けた思いでした。それは私たちが自分自身に頼らず、死者をよみがえらせてくださる神に頼るものとなるためだったのです。パウロは死の危険の中で、真により頼むべきお方は神お一人のほかにはない、そのことを確信しました。神により頼むことは、確かに答えることのできる方により頼むことです。決して裏切られず失望するということはありません。私たちはこの神様により頼む歩みをさせていただきたいと思います。最後に水野源蔵さんの歌を読んで終わりたいと思います。水野源蔵さんという方、皆さんご存知でしょうか。源蔵さんは小学校4年生の時、赤痢になって高熱を出し、脳を侵されました。手足を自由に動かすことができなくなり、寝たきりの状況になりました。そればかりではなく、言葉を伝えるということができなくなり、意思を伝えるためにはまばたきしか残りませんでした。お母さんが50音の表を持って、あいうとこう一つずつ指で指して、源蔵さんがまばたきで知らせるという、方法でした。そんなお母さんと二人三脚でたくさんの詩が生まれました。その中に、こういう詩があります。悲しみが悲しみが 心に満ちるとき、主の慰めが、主の慰めが強く強く感じられるという歌です。もう一つの歌ですけれども、主イエスから離れては生きられない、主イエスの身元には慰めがあるからと歌っています。源蔵さんの詩を読むといつも思うんですけれども、苦痛とか不自由を訴えるのではなく、キリストにある喜びを感謝する、そういう言葉で満ちています。悲しみの中で、苦痛の中で、キリストのもとにある真の慰めを十分に受けていたということがわかります。私たちを強くし、立ち上がらせ、今しなければならないことをさせる力を与える、神様の慰めを私たちはいつも求めていきたいものだと思います。それではお祈りをします。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。パウロは主イエスの宣教者として本当に多くの場所で福音を語る、そのような働きを続けました。そんな中でたくさんの苦しみを経験しましたけれども、どのような苦しみの時にも神様の慰めがあったと断言しました。神様が私たちに与えてくださる慰めは、私たちに力を与え、勇気を与え、なすべきことをする、その力を与えてくれます。どうぞ私たちがいつもキリストのもとで豊かな慰めを得ることができるように、キリストのもとに慰めを求めていくことができるように、私たちを助けてください。パウロはそのような中でキリストに頼ることの素晴らしさも体験しました。死者をよみがえらせてくださる神により頼むものとなる、そのことを体験しました。私たちも頼りにならないこの地上のものにより頼む歩みではなく、死者をよみがえらせてくださる神様により頼む歩みを続けることができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。